Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用。 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。前回10月の国慶節の休暇を利用して妻のいとこ兄弟の家族と6人で新証券、新しい昭和、森政子のマサですか、ちょっと古いですかね、そのマサの師匠ですね、師匠と呼びます。新証券という町を2泊3日の旅程で訪れるというお話をしました。行ってきました。この新証券は、浙江省の商工市、商工市で有名な商工市に位置する町で、上海から車で、3時間ぐらいですかね、300キロほどの距離に、あります。この新証券の西にちょっと行くとですね、日本人にも馴染みのある寧波市があります。でこの新証券はですね、奇岩のあるですね、奇妙な岩ですね、奇岩のある山々で、知られている場所です。私たち6人は交通渋滞を避けようと考えて10月1日の早朝に出発して、2、3と、丸2日間遊んだ後に、10月の3日夜、上海に戻ってきました。今回の旅行で印象に残っているのは、30度を超える気温の中、そこそこ厳しい勾配の山に、2日間続けて登ったことです。10月2日の日は、標高800メートルの天狼山ですね。天狼は女編に、老人の老ですね、中国だとラオと呼んだりムーですかね、 MU っていう読み方ですけども、天狼山に、行きました。で、10月3日はですね、999段もの階段がある、峰ですね、散歩を筆頭に19の峰からなる19峰ですね。峰は峰ですけども19峰と呼ばれる山に、それぞれ登りました。天狼山は、道教で有名な山で、詩人の李白が、その美しさから仙境、仙人の境ですね、境と書き残した山でもあります。一方、19峰の方はその名の通り、19の峰ですね、つまり山が連なって、19の方がですね、がと並んでいるということです。でこの19の峰のうちですね、999段の階段があるといわれる、最高峰、皆さん登るんですけども、私たちはですね、断念しました。ちょっときついかなということで、私たちは結局その300メートルほどの、比較的低い、峰の方に登りました。それでも、2日間ともですね、めちゃくちゃ暑くて、気温は30度を超えていましたけども、大量の汗をかいて、 途中何度も休憩しながら、最終的には頂上に立ちました。とにかく暑くて暑くてですね、湿気もすごいんですね。で、もう一息で頂上だというところでですね、断念してしまいそうにもなったくらいです。で、登山は久しぶりでした。この2、3の両日とも、何度も申し上げましたけども、非常に暑い日でですね、非常に苦しかったんですけれども、それでも気候的にもう少し涼しくなればですね、今度は999段の峰にですね、挑戦してみてもいいかなというふうに思いました。登山を経験している人は同じような感覚になるのでしょうか、ちょっとわからないんですけども、私はその登っているうちにですね、頭の中が空っぽになってきます。でもうほとんど何も考えることがなくなるっていうか、考えることができなくなってですね、結局はそのひたすら足元を見て、次の一歩を前に上に進めると。で、それが延々と続く、苦行のような繰り返しなんですけども、こういったものは普段の生活ではあまり経験できないことだと思います。普段の生活でいうと、おそらくはそのジョギングですかね、ちょっと長距離の少し長めのジョギングに近い感じになるんでしょうか。で、その旅行のホテルなんですけれども、新庄市、ですね、新庄県新庄市の、を外れてですね、市内を外れて農村にある民宿に泊まりました。これ、借りたのは一軒家の一棟なんですね。で、4階建てのマンションでした。で、1階には、食堂と、テーブル一つですね、大きな巨大なテーブルが一つの食堂と、それからなぜかビリヤードの台ですね、がありました。で、食堂の壁を隔ててというか、1階表に出てですね、表を通って、横に建物が棟があるんですけども、そこにはですね、カラオケルームというか、それもありました。で、2階から4階までが部屋になっています。で、各階がそれぞれ3部屋ずつ、全部で9部屋の民宿でした。ただ宿泊客が私たちだけだったので、ほとんど貸し切り状態でした。で、先ほど、ちょっと言いました1階ですね、食堂の壁を隔てて横にですね、カラオケルームがあってるんですけども、最初に行った日の夜、カラオケをしましたが、途中でですね、電池が切れちゃったんですね。それで一番大事なものがですね、パソコンだったんですね。で、パソコンを通じて、それをその投影機で、投影するという形で、そのパソコンの電池が切れちゃったんですよね。で、いろいろ充電はできないのかとかって、充電はこうやるんだとかっていう指示を仰ぎながらやってみたんですけども、結局その充電ができなくて、使えなくなってしまいました。なんとかしてくれと、その夜は言ってですね、翌日また期待したんですけども、経営者の方は、修理しておくと言ったきり、結局、そのままですね、私たちは二度とマイクを握ることはできませんでした。ここはですね、泊まったところなんですけども、上海から近くて、観光地にも比較的近い場所でありながら、この民宿の周辺は、農村ですね。農村だったからかもしれませんが、観光客は、あまりいませんでした。民宿に泊まったのが私たちだけだったっていうことからも、それはわかるかと思います。もちろん、19峰とか天狼山といった、観光地に行くと、かなり人はいました。で、この民宿の周り、農村なんですけども、目の前はですね、後ろもそうなんですけども、全て畑で、2日目の夜でしたか、民宿の前方上空で花火が、非常にこう大きな花火がですね、炸裂しました。で、何だろうかと、聞いてみると、夕方6時からですね、結婚式が行われるということで、 いまだに農村の方ではですね、そういったそのおめでたいことには、まあ、大きな花火を打ち上げたり鳴らしたりというような風習がですね、しっかりと残っているんですね。ただ辺りにはもうコンビニもありませんし、レストランも歩いて、まあ、10分ちょっとぐらいですかね、ところに数軒あるだけです。ですので、まあ便利な生活に慣れてしまった私たちには、まあ、ちょっと長期的には住めない場所かなという感じがしました。取り留めのない話になってしまいましたが、まあ、以上が先月の国慶節に訪れた新証券の、まあ、印象期というか、旅行の報告です。私たち夫婦2人だけだと、まあ、車も運転できませんし、結構億劫がりなんでなかなか遠出をしようという気になりません。ですので、まあ、今回のようにですね、親戚に声をかけてもらって、連れて行ってもらうのは、まあ、よかったなと、貴重な経験ができたなと思います。さて、相変わらず中国国内の景気は、スピードを増しながら下り坂を転げ落ちていっているようです。国慶節の人出ですね、10月の1日から8日ですか、人出はですね、例年よりも若干多い23億人強だったそうです。CCTV のニュースでもですね、プラス何パーセントだとかっていうことを、当時言っていました。でもですね、1人当たりの消費額を見るとこれ実際には減っているんですね。まあ数パーセントですけども減っている。もちろんその中国政府はですね、広報でそのことには触れません。でもどう見てもですね消費力が落ちているのは間違いありません。そのために、中国国内ではですね、ちょっと驚くようなニュースが流れています。例えば西安ですね、西安という町、まあ、大きな都市ですね。この西安の就職説明会で中国電信という、まあ、国営企業ですね、巨大な国営企業が社員を募集しました。でその社員募集の条件なんですけども、まあ給料、これは1元から1000元という条件だったんですね。1元というと今20円ですね、20円から、大体2万円という、給料です。で仕事の内容はネット上での技術サポートで、学歴は大学の学部卒以上で、情報と、まあ、計算、まあ、パソコン科学専攻者を求めています。もちろん1元というのはかなり極端な給料の額ですけれども、この給与額はおそらく、人をですね採用したくないということが、まあ、その背景にあるじゃないかという指摘もあります。まあ、国営企業としては、まあ、人を募集しないとまずいですよね、国として。国の方針としてはまずい。かといって、雇用すると、採用するという選択肢も経営的には選びたくないと。そういう現在のですね、中国の経済、中国経済を映し出す、象徴的な出来事のように見えます。ただ、実際にはですね、まあ、1000元から2000元で職員を募集するような企業は非常に多いようです。でもこの額では、北京や上海、広州、深圳などといった、まあ、大都市では庶民は食べていけません。生活していくことはほぼ無理です。2025年の公務員試験に応募した人の数は、341万人、これまでの記録を塗り替えたといいます。新卒の学生、新規卒業の学生は1200万人、新卒の4人に1人が公務員試験を受験しようとしているといいます。これに対して、全国で用意されている、公務員の職場のポジションですね、これは 3.9 万しかありません。さらに問題なのは、試験で好成績を取っても入社できる可能性は、100% ではないということですね。というのも、中国の国営企業は成績よりも人脈で採用するからです。 実際にあった話ですけど、ある女の子が国営企業の採用試験を受けて、成績はトップだったそうです。ところが結局入社できず、その後、この彼女はですね、仕事も見つからず、餓死してしまったっていうんですね。例えばですね、タバコの会社ですね、まあ、国営企業、それから中国電信、中国石油、こういった巨大な国有企業では、3代にわたって、同じ企業の職員として働いているというケースが少なくありません。つまり人脈第一が中国社会なんです。面接も人脈が最も大事、成績や能力はその次なのが中国社会です。どんなかすかな人脈でも必死に探して、その人にお金を渡す、物を送るなどして、そのかすかな人脈に、望みを託すわけです。中国で公正、公平、平等、そういったことが叫ばれれば叫ばれるほど、実際には真の公正、公平、平等からは遠く隔たっていることがよくわかります。中国の現状を読み解くには、特に共産党の言うこと、あるいは御用メディアが言うことについては、言っていることとは反対のことがことの真相なのだと理解する習慣をつけないと、この国では、貧乏くじを引くことになります。CCTV や御用メディア、あるいは政府が経済はゆっくりと上向いている、これ実際にそう言っていますけれども、こう発表すれば、それは経済が減速、あるいは急速に衰退しつつあることを意味している。こういったように理解するべきです。そういった理解はですね、経済だけではなくて、それ以外の多くの社会現象、社会的出来事を、まずは同じように疑ってかかり、反対の意味があるんじゃないか、反対なんではないかというふうに、捉えるべきです。人脈といえばですね、私自身が経験したある印象に残るエピソードがあります。以前勤めていた大学でのことです。その大学の日本語学部では、毎年優秀な学生のうち成績上位者3人を日本の大学へ派遣するという、そういうシステム、制度がありました。で、その年も同様に3人が選ばれました。ところが、その年は例年と違って成績上位1、1、2の学生の他に、この子はですね、多分3、4でもなく5位以下だったと思うんですけども、そういった成績がそれほど振るわない女子学生が3人目として選ばれました。これ非常に奇妙な決定でした。で、ちょっといろいろ聞いてみたんですけども、どういうことかというと、お察しの通りですね、皆さん。この3人目の子は、親のコネクション、人脈で選ばれていたのです。この女の子の父親、お父さんは、広州市、杭の広州ですね、広州市の公安、警察の幹部で、この警察の幹部のお父さんが、自らの人脈をですね、いろいろ使って、当時の私の勤め先大学の日本語学部の主任に、物を送って、その娘さんの日本留学を、依頼したということのようです。で、面白いのはですね、この警察幹部、公安幹部の父親と、日本語学部の主任とは全く面識がないんですね。全く知らない。そして、この公安の父親とですね、それから日本学部の主任との間を取り持った人がですね、複数ですね、何人もいたと、いうことですね。つまり人脈と人脈をこうつないでいたということだそうですね。ですので、その実際に日本学部の主任は、私に言ったんですね。その最後に、この主任に物を送った人、この人全く知らないって言うんですね。でも知らないけど、よろしくお願いしますと言われたんでということだったそうです。こういうことで人の人生が決まってしまうっていうのは、一生懸命頑張った成績3位の子のことを考えると、当時私は非常に、納得できませんでした。 もちろん日本でもこうした人脈というのは利用されます。でもここ中国ではその規模が全く別次元です。例えば、特に中国の北方というのはこの人脈を大事にするんですけども、もちろん上海など南の方でも人脈を使うというのはありますけども、北方では非常にこれ強いんですね。ですので、どこか医者にかかるにしても、事前にですね、人脈を使ってなんとかその医者あるいはその病院関係者につながる人脈を探し出します。探し出してから病院にかかるということですね。で、そういうことをやっていて面倒くさくないのかというふうに思った方は、中国理解、まだまだこれからだということになります。このようにですね、中国のように信頼関係がない社会あるいは一歩譲って信頼関係が築きにくい社会ではこのように多くの大事なことを人脈に頼らざるを得ないんですね。ですので、IT とか AI 日本より全然発達しています。もちろんでもそれは表面上ですね。表面上どれほどこういったもの科学技術が発達して便利になってもですね、私はもう全然、羨ましいとも思いませんし望ましいこととも思いません。それよりも IT とかそういった技術がですね多少遅れていた多少不便さがあったとしても信頼関係人と人の信頼関係が成り立つ社会の方が数倍数百倍も暮らしやすいと思います。先日中国人の先生と話をしていた時のことです。彼は今の共産党政権ですね、今の政府のやり方に非常に不満を持っています。でその一方で日本がとても好きで、日本で暮らしたいとも考えているようでした。その彼との話の中で、日本で中国人の犯罪が、しばしば起こって報道されたりまた観光地などで、中国人の振る舞いが、ネガティブに報道されていたりすることについて、こんなふうに感想を語っていました。中国人は悪い雰囲気を日本に持ち込んでいる。中国人が何か問題を起こすことで中国人への、見方が悪くなるだけではなくて日本人の他者日本人を含めた他者に向ける眼差しや物の見方にも悪影響を及ぼすことになる。すなわち、日本あるいは日本人のこれまでのルール価値観そういったものを中国人がどんどん壊して悪い方へと押し進めていっているんだとこう話されたんですね。でこれはつまり日本人同士だけであれば怒らなかったであろうあるいは怒りにくかったであろう、他人に対する不信感あるいは猜疑心あるいは自己中心的な方が損しないで済むんだから自己中心でいいんだというような極めて利己的な考え方こういったものが犯罪を含めて中国人が日本で起こすトラブルによって弱気というか、刺激されて、どんどんと広がっていくのだと、彼はそう言っているわけですね。でその先生はですね、話をしているときに、毒をまき散らしているという言葉すら使ったのでちょっとびっくりしました。一方でですね、残念ながら日本政府は、そういった問題に十分な対応策を取らないままこれまで通りにあるいはこれまで以上に中国人を含めて外国人を歓迎しています。ただし、先日外国人のための、経営管理ビザこのビザ取得の条件がですね、以前は会社を起こす会社経営ですね資本金500万円だったんですけどもこれが、6倍3000万円に引き上げられてしかも従業員の雇用に関する規定も厳格されたんですね。これは一歩前進ではないかと思います。というか日本政府が重い腰を上げたということは相当ですね、この問題、ひどい状況にあるということだと思います。で、もちろんその中国人だけではなくてですね、 まあ、ベトナムの人、ベトナム人とか、クルド人、クルド難民とか、その他ですね、日本に移住しようとしているすべての外国人について言えることなんですけども、日本政府は、移民とか難民についてのルールをしっかりと作るべきだと思います。今日本政府は言葉として認めていないですよね。でも実際には大量に入ってきていると。でも私たちは強心的に、移民に反対するのではなくて、そのずるずるとですね、なあなあで移住者、移民、難民を受け入れて、何か問題が起こっても対処療法でお茶を濁す、あるいは一部の人に犠牲を負わせると、そういう今のやり方はですね、見直すべきだと思います。ダメなことはダメだときっぱり言い合える関係、さらにそのような関係を維持するためのルール、法律、制度があることこそが、暮らしやすい生活の基礎になるのではないでしょうか。いずれにしても移民、難民など外国人と共生するための問題に関しては、特定の地域の住民だけに、まあ、犠牲を払わせたり問題を押し付けたりして、自分たち政府は目の前の利得だけを享受する、あるいは見て見ぬふりをするといった現状を見直して、自治体、日本政府は法律も含めてそのルール作りについてしっかりと向き合うべきだと思います。今日はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet. You know, baby, you've got too many choices.